今日の聖書箇所です。ヨハネの黙示録3の14節から16節です。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。それでは、常温と題して、田辺久治さんにメッセージを取り継いでいただきます。
改めておはようございます。というかもうほとんどこんにちはの時間ですけれども、今、このですね、クォランティーンとかね、ロックダウンとかいろんな言い方ありますけれども、この外出自粛期間というのもう何週間もなってますね。もう2ヶ月ぐらいなるのかな、そろそろ。なるべく我が家もね、外には出ないようにしてます。ですがね、ほぼ毎週土曜日。まあ毎週毎週じゃないけど、まあでも、ほぼ毎週土曜日ですね。うちの嫁さんがですね、朝、食料を買い出しに行ってくれるわけです。だからまあ、食べるという意味ではね、もう外食できないし、どうせ。ね、前よりは、多分コストも下がってて。家でもちろんですけど料理することが増えて、まあそれもほとんど嫁さんがやってくれてて、これもね、別に今日母の日だからっちゅうわけじゃないけど、と感謝なんですけれども、でも時々はですね、やっぱり、テイクアウトとかね、出前とかをお願いするわけですね。で、まあ皆さんもご存知の私がよく飲みに行く店、あそこに行ってですね、フライドチキンとかをテイクアウトします。ちなみにあそこはハリケーンっていうカクテルも1杯5ドルでテイクアウトできるんで、車のところのね、ホルダーにね、入れてたら思わずそこで飲みながら運転しちゃいそうでちょっと怖いんですけれども、それはさておきですね、あそこで、私あそこでテイクアウトするときは結構皆さんがお好きなスパイスを焦がした黒いウイングじゃなくて、フライの方ですね。それを買って帰ったり、あとフライドチキンの何、サイドの野菜がないやつ、もうチキンだけの。あれを3、4ピース、同じような味ですけどね、買ってきて帰るわけです。で、あそこの店はですね、出前もやってくれるんですが、店から5マイル以内。で、うち測ったらですね、8マイルなんですね。で、ちなみにうちらがもともとバイブルスタディをやってたスカーステルのパネラ、あそこが4.8マイルぐらいで、あそこだったら持ってきてくれるのかなとか、しょうもないこと考えたんですけれども、うちはとにかく出前がダメなんで、行くわけです。ね。だけど、テイクアウトのためにわざわざ行く距離でもないというのが、ハリケーンは氷がたくさん入ってるんで持って帰っても十分冷たいんですけれども、フライドチキンの方は、20分ぐらい、15分20分車で運転して持って帰ると、ちょっと冷めてるんですね。お店の中で食べる熱い状態じゃない。当たり前のことなんですけど。で、最近はですね、セントラルアビニューにある、ルディースポーツバー、ね、行ったことある人もあると思いますけれども、あそこで出前をして、そしたら十分あったかいわけですね。で、それよりもうちの嫁さんが好きなのは、さらにちょっとスカーステルにある、これは、セントラル沿いにあるキャンドルライトインという、この間ね、バイブルスタディの時もちょっと話題に出たかもしれませんけれども、昔から人気のある、キャッシュでしかやらない、とこなんです。もうキャッシュでしかやらないから、ウーバーイーツとかね、ドラダッシュとか使わないんですよ。そこに直接電話して、しょっちゅう話して何回も電話はな、えー、しないと繋がらないぐらい人気がある店なんですけれども、そこで注文して、出前をしてもらうんですね。で、ここのチキンっていうのも、まあ、これは実はここのチキンだけではなくて、先ほど言った、そのよく飲みに行く店のチキンもそうなんですけれども、もちろん夕方、ね、お家なりなんなり、お店でなり、暑い状態で食べる方が美味しいのは当たり前なんですけれども、ご存知の通り、我が家は1階が結構涼しい。冬になるとヒーターかけてても寒いぐらいですよね。だから夏も結構涼しくて、一晩ぐらいだったら、蓋さえしとけば、 台所に置いとけばですね、腐ることないんですね、食べ物がね。で、チキンも、まあ、ね、結構量多めに頼んで、ちょっと二人じゃ食いきれねえな、三人じゃ食いきれねえなっていう時に、蓋をしといて台所を置いとくんですけれども、キッチンに置いとくんですけれども、この二軒のチキンはですね、翌日食べても十分美味しいわけです。わざわざ火を通さなくても。昔から私の頭の中で本当にうまいチキンっていうのは、冷蔵庫に入れず翌日そのままで食べても美味しいのが本当にうまいチキンだっていうのが頭の中にあるわけですね。で、まあ、さっきね、うちの嫁さんが毎週買い出しに行ってくれて、本当ありがたい話なんですけれども、買いだめをするわけですね。当たり前ですけれども。1週間か2週間に1回しか行かない。ですから、冷蔵庫がいっぱいになるわけです。すぐ。プラスですね、うちの子の学校区がですね、ここの学校区が、ありがたいことにですね、毎朝スクールバスで来て、朝ごはんと昼ごはん、てかまあ、サンドイッチとかね、あと朝ごはんはシリアルとか、何ニュートリションバーみたいなお菓子、まあ本当スナックに毛が生えたようなもんですけれども、でもまあ飲み物もついてですね、毎日持ってきてくれるわけですよ。それであんまり需要がないのかわからないんですけれども、ある時から二人分あげるよって言ってきてくれて、毎日二人分来るわけですね。だからスナックのような朝ごはん、あとサンドイッチとかの昼ごはん、ね、それが二セット来るわけです。で、牛乳のこんぐらいのパックもあるんで、どんどん冷蔵庫がいっぱいになるわけですよね。こうなると、私にとって一つマイナス点があるわけです。さすがにですね、こうなるとですね、私もしょっちゅう外に出るわけじゃないんで、ビールも買いだめするんですが、冷蔵庫に場所がない。ね、で、ブルックリンラガーなわけですよ、普通が。んで、まあ、12本入りのボックスをですね、だいたい行ったら2つ買ってきて、まあ、2週間、3週間持たせようかなと、試みるわけです。で、先ほど言いましたけれども、うちの家って下の階がすごい涼しいんで、ドアの近くに置いとけば、ある程度、まあ、冷えることもあるわけですね。春にはなったけど、あんまり、ね、結構涼しい日が続くじゃないですか。夜は寒かったりね。だから大丈夫だろうと思って、冷蔵庫に入れずに飲んだら、美味しくないんですよ、やっぱり。冷たくなくて。ね。食べ物は確かに、まあ昔からね、私たちが日本で食べてたお弁当とかに代表されるように、冷めても美味しいものっていうのはあるんですけれども、飲み物ってどうでしょうかね、皆さん。飲み物になると、例えば水とかお茶とか、冷めた状態で飲むのがね、水は冷めないか、まあ、そんなに冷たくない。またお茶とかコーヒーとか、私なんかお茶とかコーヒー冷めた状態でも飲めるんですけれども、でもやっぱり多くの人たちは、冷たいか熱いか、それを好むんじゃないでしょうか。まあ水は置いといてですね。まあでも水も私はどちらかというと冷たい方が嬉しいかなと思うんですけど。今日の聖書箇所に熱いか冷たいというのがありますよね。で今日本当は15、16だけを考えてたんですけれども、14を見ると、ラオデキアにある教会。これ、黙示録っていうのは、ヨハネが、イエス様からいただいた言葉っていうのをいろんな教会に送るっていうところがあるんですよね。で、その中の一つの教会が、ラオデキアにある教会と書いてあります。ラオデキアっていうところを調べたんですけど、今のトルコの、多分西でちょっと南の方かな。ラオデキアっていう町じゃないんですけど、で、調べたらですね、海から、車で2時間はかかるんですね。車で2時間かかるってことは、聖書の時代だと結構時間かかるわけですよ。車なんかないんで。で、さらに調べたら、冷たい水が、そしてどっかに温泉があるらしくって、熱い水、そういうものも、ないことはないんですけれども、地下水路みたいなのがあったらしくって、その冷たい水も 熱い水も地下水路で運んでこれるんですけれども、やっぱり距離が遠いんで、このラオデキアに着くぐらいになると生ぬるくなってるらしいんですよね。でそういうのも踏まえてイエス様の言葉として生ぬるいという表現を使われたというんですよね。その位置的なもので、当時このラオデキアの教会がどういう状態にあったかという生ぬるさっていうのもイエス様は指摘されました。ただ生ぬるいって言われても言葉は中途半端なわけですよね。表現としては生ぬるいって言ったら、まあ飲み物というのはわかります。それであのあもう一つですね、古代のそういう昔のね、この時代っていうのは宴会とか、あとまあそういうパーティーですよね。そういう、パーティーとかね、そういうところでは大体熱いものか冷たい飲み物が出てたそうで、生ぬるい、なんていうの、室温とかね、室温って英語でルームテンプラチャーっていうんですかね、そういうものは出さずに、飲み物といえば熱いか冷たいかどっちかだったそうです。まあ今でもそういうとこありますよね。パーティーとかやっててあんまり、室温のものは出さない、ルームテンプラチャーのものはあんまり出しませんよね。熱いものか冷たいものを出します。で、古代もこの地域そうだったらしくって、生ぬるいものはあんまりもてなすという意味で口に、なんていうか、口に入れないというかね、もてなす側として、そういうものは出さなかった、そういう文化もあったそうなんですね、昔当時から。だからそういうものを含めてイエス様はここで表現されてるんですけれども、と同時に、まあさっきも言いかけたように、ラオデキアの教会の状態が生ぬるい状態だったそうなんです。で、生ぬるいというものを、まあちょっと突っ込んで考える前に、じゃあ熱いとか冷たいっていうのはどういう意味かっていうのを考えたいわけですね。でも熱いっていうのは大体その皆さんお分かりかと思うんですけれども、熱心というかね、熱い心を持つ、熱い男とか言いますよね。暑苦しかったりするんですけど、そういう人って時々心が燃えてるとか言いますよね。そういう熱心な状態、信仰にも、まあ伝道にもそうでしょうけれども、そういう熱心な状態を熱いというのは、これは大体わかると思います。ただこの反対の冷たいというのが、今回調べてたらですね、いくつか解釈の違いがあるんですね。熱いに反対する冷たい、これ三つあるんですけれども、一つがですね、これは一番わかりやすい、解釈の仕方かなと思うんですけれども、熱い信仰に対して冷たいというのは、信仰に敵対というか反対している。まあ、具体的に我々に当てはめて言うと、クリスチャンとしての信仰を否定している。敵対している。ありえねえって言っちゃうというかね。これが一つ。じゃあなんで、そういう意味で、熱いか冷たいかどっちかでいなさいってイエス様おっしゃってるのか、変ですよね、これはね。批判する、敵対することをイエス様は求めるわけないと思うでしょうけれども、反対するということは、ちゃんと理由があって反対するわけです。本気で反対する人はですよ。本気で反対する人って、やっぱり聖書を学ぶはずなんですよ。否定をしたいから。で、もちろん死ぬまで否定しながら死んでた人も多いと思いますけれども、私自身いくつかこれまで証を聞いてきて、否定しようと頑張って勉強すれば勉強するほど神様を知る、で、しまいには信じるしかなかったっていう証を何度か聞いたことあります。それは誰々がこういう本で書いてあったというパターンもありますけれども、実際に知り合いの中でそういう人もいます。その中には聖書を通読を何度もしたけど、全然信じれなかった。でもある時何かの機会で心が打たれて、それまで読んできた聖書の知識っていうのが爆発するかのように出てきても、涙流し始めて、それでイエス様を信じたという人も中にはいるわけですね。だから、そういう意味で、熱いか冷たいかっていう意味で、冷たいというのは、変な言い方ですけれども、まだ希望が持てるパターンかなっていう。それが、冷たいという 私が見つけた3つの解釈の1つ目です。で、2つ目は何かというと、熱い信仰っていうのは、まあ、前に進んでいくという、なんていうか印象があるんですかね。とことん前に進んでいく。じゃあ、その反対は何かというと、牧師とか宣教師とか、まあ、教会によっては長老とか役員とか、そういう宗教指導者の言うことを何でも聞いて疑問を持たない。まあ、言い方ちょっと悪いかもしれないけど、カルトに陥りやすい。疑問を持って自分で何かを調べようとしない。全部指導者が言う通りの全部信じ込んで、ああ、そうですか、ああ、そうですか、じゃあそうなんでしょうと全部受け入れちゃう状態。我々の世代を含めて、我々その上の世代、戦後の世代っていうのは、まあ戦前ももっとそうだったかもしれないけど、日本人っていうのはそういう教育しか受けてないんですよね。いいとこもあるけど悪いとこもある。なんていうのかな。一方通行の教育ばかりを日本では受けてきたじゃないですか。昭和、特に昭和っていうのは。平成でどういう教育されてたか私は知らないんですけれども、何かというと先生が言ってることが全て。それであんまりね、多くの学校では授業中に、語り合いもなく、先生がこうだと説明したらみんな、ああ、そうですね、そうなんですか、で聞いてしまうという、全部受け入れちゃうっていう。先生が間違ってても全部そのまま学んじゃうわけですよね。そういう意味で日本人はこれに陥りやすいのかもしれない。本当にそうなんだろうかと疑問を持って学ぼうとしない。これが二つ目ですね。宗教指導者の言うことを何でも聞く。熱い信仰っていうのはもうもっと御言葉を受け入れて、もっと神様のことを知りたい、もっと学びたいというのに反して、信仰を持ってんだけど、ね、流されるのが、に慣れすぎてる。これが二つ目だそうです。はい。まあ、私がいろんなとこから三つ、調べてきただけですよね。だそうです。というか、まあ、これ順番はないんですよ。たまたま私が三つ挙げて、こういう順番で挙げてるだけで。はい。で、三つ目がですね、これちょっとわかりにくいんですけれども、さっき飲み物の話をしました。熱いものか冷たいもの。で、聖書の中に冷たいという表現が出るのところで、まあ、疲れている人に冷たい水を持ってきてくれた人がいるっていうね。地域って多分もしかしたら結構暑くなるのかなと勝手に想像するんですけれども、暑い時にお湯とか持ってこられてもね、あんまり嬉しくないかもしれない、人間とは。いうのは。だけど、さっきも言ったように、もてなす時っていうのは、暑いものか冷たいものを持ってきてた。で、時として人を慰める、癒す時っていうのは、冷たいものの方がいい時もある。だからさっきも言ったけど、生ぬるいものを口の中に入れるのはあんまりいい心地がしないことが多い。特に人をもてなすとき、人に何かをあげようとするときに、熱いものか冷たいものをあげたい。飲み物はね、食べ物はまあいろいろあると思いますけども。そういう意味で、中途半端さがないっていうことで、困っている人に冷たいものを出せる状態でもあるという意味で、まあ、三つ目としてですね、あげるわけですけれども、そういう表現をしている、方々もいるそうです。もう一回まとめますと、この熱いというのは大体同じですよね。熱いっていうのはね。でも、冷たいっていう、まあ、私が調べた中で三つの解釈というのは、信仰に対して敵対してるから、まだ、否定するために学んで、神様のことを知る余地がある。これが一つですよね。で、もう一つの冷たいっていうのは、宗教指導者のことを何でも聞いて流されている状態。決して熱いとは言えない、なんか、そこで止まっちゃってる状態。で、三つ目が、例えば困っている人に冷たいものを出せるか、熱いものを出せるか、そういう、いずれにしても、この三つ目も別に悪い意味じゃないですよね。ちょっとまあ強引な解釈かなと、ちょっと思ったりもしますけれども、まあでもそういう考え方もありかなということでですね、思うわけですけれども。で、今日のタイトルは常温としました。これルームテンプラチャーとまた違うのがノーマルテンプラチャーって言うんですね、これね。じゃあ常温と室温はどう違うのかっていうと、室温っていうのは暑い部屋は暑いですよ。ね。寒い部屋は寒いですね。だから基準が実はない。で、常温という言い方もすごい曖昧なんですね。よく食べ物を保存するときに、 常温で保存くださいってパッケージに書いてあったりします。見たことあると思うんですけども。だからその食べ物を保存するときによく使われる言葉です。例えば日光にね、当てすぎてガラスとかプラスチックのものだったら、中にいい影響を与えないわけですね。暑すぎるところをね。例えば、ガラスの中に何が入ってるかによっちゃ、暑すぎると破裂します。そういうの私は本当に見たことあるんですけれども、で、もう一つはですね、まあもちろん食べ物がたくさんありますね。だから常温で保存する。でも常温とは何ぞやっていうのはこれまた曖昧なわけです。私はそれでなんか、グリコの、江崎グリコありますよね。お菓子のメーカーね。グリコのウェブサイトを見てみたんですけどね。こう書いてあります。常温。一般的に常温とは、熱したり、冷やしたりしない自然な温度。すごい曖昧な表現ですよね。なんか、何が自然なんだろうと。そのままにしとくという意味だと思うんですけども。そういうふうに理解しており、されており、厚生労働省の常温保存可能品に関する運用上の注意においても、常温とは外気温を超えない温度とされています。だから外が暑い時にその暑い温度を超えない温度。すごい曖昧な表現ですね。中途半端な表現なわけです。で、まあ、グリコではですね、その常温、食べ物を保存するときのそのノーマルテンプレッチャーというのは、大体摂氏で15度から30度で保存されることを想定して商品設計を行っています。15度から30度ってすごい幅ですよね、なんか。だから結局常温とは何ぞやというすごい、中途半端な、曖昧な表現が考えられるわけです。で、ここにね、今日の聖書箇所の、生ぬるいという表現がぴったりなんじゃないかなと思うんですよね。熱くもない、冷たくもない。要するに中途半端なわけです。熱心でもないし、拒んでるわけでもない。自分で学ぼうとしてるわけでもないし、宗教指導者のことを全て受け入れてるわけでもない。冷たいもの、熱いものも出せない状態。そういう中途半端な状態。まさにこの常温という言葉のデフィニッションですね。定義と同じですよね。何度やねんって分かんない状態。で、この保存をするために常温という言葉、常温という、まあ、考えを使われるわけですけど、食べ物を保存しておく。保存ということはどういう意味でしょうか。そのままの状態で保てるということですね。保つということですよね。で、もちろんまあね、食料を保存するという意味では、すごく大事なことです。ですが、これを人間に当てはめるとどういうことになるでしょうか。まあ、その、例え方によるんですけど、それによっては、進歩がなく、生ぬるい状態。うん。そのまんまで、進歩がない。前に進もうとしない。生ぬるい状態。これは決して何かの活動、行動するという意味じゃなくて、もう霊的なところに当てはめていいと思うんですね。特に私たちは今、2ヶ月近く、なるべく外に出るなという期間が続いてます。もしかしたら、まあ私はまだ、ね、この間も言いましたけれども、家で仕事することが多かったで、そんなまだめちゃくちゃ苦じゃない。そうでもね、どうせ飲みに行きたくても店は行けねえしとか思ったりね、するわけです。あと、まあ、すごい余談ですけれども、お気づきの方いらっしゃるかどうかわからないんですけれども、私は年に2回か3回ぐらいしか散髪に行かないんですね。だから散髪屋が閉まっても全然苦じゃないわけです。80年代に流行った安っぽいミュージシャンみたいに、この辺まで肩につくまで後ろ髪が伸びるということはないですけれども、結構ギリギリぐらいまで散髪行かずにほったらかしてる場合もありますんで、全然苦じゃないんです。まだ大丈夫です。ただですね、もしもですね、これでこの期間が、外にあまり出るなという期間が続くとします。そしてもしまだ政府からの援助、ね、アンエンプロイメントですか、その政府から援助が来ますよね。ビジネスが少なくなってるからということでね。そういうものをね、政府が出してる、くれる期間も長引くとする。そういう時って人々ってどうなるかと思うんですね。それでもなんか早く外に出て仕事をしたい、早く外に出て活動したいという人、もちろんたくさんいると思うんですけれども、その反対に、家でボケっとして金もらえてるならそれすげえじゃんと思って、それに甘じんで、 それでこの期間が終わっても外に仕事に行くのが面倒になる人たち絶対出てくると思うんですよね。そうなったらもう人間進歩も変もなくなります。その生ぬるいという状態、熱くもない冷たくもない、そういう意味でもね、この自粛期間、外出をしない期間ですね、自分を生ぬるくするというんじゃなくて、まあ活動とかそういう行動には移せないけれども、少なくとも自分の内側においては冷たいか熱いかどっちでもいいから、どちらか刺激的な状態に保っていけたらいいなと思います。そう祈り求めることによって、先週の話のように何か内側から外に醸し出すものが出てくるんじゃないかと思うんですね。すべてはもう霊的なとこから始まると思います。だけど、その霊的な部分で神様が私たちを通して何かをさせよう。まあ何回も言いますけども、祈ることを始めさせることも私たちがブロックしようとしたらできるわけですね。今日祈るのめんどくせえから。こういう期間がどんどん続けば続くほど、いろんなことがめんどくさくなる人も出てくると。そしたら、信仰においても影響が出てくる人も出てくるか、そういうのもあるかもしれないし、暇は持て遊んでるけど、何か祈ることも面倒になる人も出てくるかもしれない。でもやっぱり私たちは、内側だけでも熱いか冷たいか、そうでありたい、そうであってほしいというふうに、これはまあ今日はラオデキアの教会というふうに書いてあります。黙示録を読めば、各教会にイエス様がヨハネを通して言葉を、授けてくださってるんですけど、その教会がどういう状況にあったかで少し書いてあることもあるわけですね。ですけれども、今の私たちの状態、人類としてすごい生ぬるい状態にあるところもあるかもしれない。もちろんいろんな人が死んでたり、いろんな人がなんとか運動とか起こしたりはするんですけれども、家から出れない状態。一部カビが生えてるとか苔が生えてるとか、そこまでいかないかもしれないけれども、中途半端な毎日を暮らしているような気分になることがあるかもしれない。そういう時に、ここの聖書箇所を思い出したいなと感じるわけです。これからもですね、こうやって礼拝が続けられていくこと、もちろんみんなと一緒に会って礼拝するのが一番いいんですけれども、そうできない中で、オンラインでみんなね、ベッドの上に寝転がりかけて、居眠り仕掛けて、くつろいだ状態で、まあ礼拝するのもいいかもしれないけれども、やっとね、毎週日曜ぐらいはですね、心を引き締めて、ちゃんと礼拝できたらなと、思うわけですね。週に1回はですね。それで、何手振ってんだよ。はい。そういう中で、祈り求めて、熱い状態。まあ、わざわざ、我々はもうわざわざ冷たい状態にならなくていいと思うけど、熱い状態で、神様に保っていただこうということです。一人一人がそうですし、教会の群れとしてもそうでありたいと思います。一言お祈りします。神様、今日も私のようなものが、お話しさせていただきました。感謝します。まあ、今回、あなたから学ばせていただいたように、この時期って、人間的なストレスが溜まって、人間的な感情の意味ではアップダウンが激しい時期かもしれません。ですけれども、霊的にはどうでしょうか。だらだらだらだらしてることがないでしょうか。もしもそうでしたら、あなたが我々の日頃の祈りを通して、私たちにそれを示してください。何か行動、活動に移せるわけじゃないけれども、少なくとも祈りの中では、熱くあなたのことを求めることができますように、そういう人間が集まった群れでありますようにどうかお願いします。今、木曜日に、お父様が他界された幸子さんのことを覚えますけれども、日本に帰られてますけれども、とうとう最後の挨拶はできませんでしたけれども、どうか幸子さんを含める、ご遺族の方々、どうかあなたが心に癒しをもたらしてください。人が一人死ぬと、その後の、後始末というのはすごい大変ですけれども、特に今はいろんなところで、ロックダウン、あまり行動に移せないことが多いんですけれども、 そういう中でご遺族の方々を調べてください。また、県のことを覚えますけれども、守られますように、どうかお願いします。すでに愛する方々を亡くされたご遺族の方々、どうかあなたが癒してください。ですね。そして急に亡くなることになってしまった、その方々の魂もあなたが癒してくださるようにお願いします。そしてこの期間が早く終わって、本来人間が求めている直接の関わり、触れ合いがまた戻ってきますように、どうかお願いします。その中で、この自粛期間中に蓄えていたもの、いい形で用いることができますようにどうか。それまで私たち一人一人を準備期間として備えてくださるようにどうかお願いします。今日は、母の日ということですけれども、人間誰しも会ったことある、会ったことない関係なく、母親というのは一度は存在しています。実の母親に会ったことなくても育ての親というのがいます。どうか、その方たちが感謝されますように、私たちも誰かに感謝するという気持ちを忘れることがないように、母の日、父の日に限らず、常に周りの人々に感謝することができるようにどうか導いてください。すべてにお委ねして、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。